神にとって不可能なことは一つもありません。この言葉は神様が全能の神様、オールマイティなお方であるということを教えています。神様は何でもおできになる、これは信仰の出発点ですね。詩編に、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助けとあります。神様が全能の神であるということをもし信じることができなかったら、私たちはこの拠り所を失ってしまうんです。信頼を置くことのできる確かな拠り所なしに、私たちはこの新しい一年を始めることができないんです。神にとって不可能なことは一つもありません。この出発点に立ってこの一年を始めたいと、そう思います。で、神様が全能のお方である、これは二つのことに表されています。第一は神様の創造の御業、神様がこの世界とありとあらゆるものを作ってくださった、その中に示されていますね。もう一つは神様の救いの御業、神様がイエス・キリストによって私たちを罪と死と滅びから救ってくださる、この救いの御業の両方に現れていますが、今朝はこの二つのことを考えながら、全能の神様への信仰をこの朝養われていきたいと、そう思うのです。神にとって不可能なことは一つもありません。この言葉は第一に神様の創造の御業に現れた神様の全能、そのことを教えています。この広大な宇宙を、そしてそこにある仕組みを見ますときに、誰もが神様を感じると思います。また神様が全能のお方だということが納得できると思います。詩編の19編1節に、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を継ぎ知らせるとある通りですね。けれども神様の創造の御業は大宇宙の中にだけ現れているんではない。大宇宙から見れば、まるで塵や埃にも過ぎないようなこの小さな地球ですが、神様はこの地球を他のどの星にもない命の星にしてくださいましたね。そして神様はそこに人間を住まわせてくださった。詩編の8編の3節から4節に、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるとは、とあります。大空を見るときに神様の創造の技を感じますが、同時に自分を振り返ったときに、この私をこんなに素晴らしく作ってくださった神様、その神様の全能の力を本当に間近に私たちは見ることができるんです。実際多くの人が赤ちゃんの誕生の時に神様の創造の御業を感じる、そう言っていますね。多くの人の出産にもう普段立ち会っている、その赤ちゃんの誕生を見慣れているはずの医師や看護婦でさえ、毎回生命の誕生というものに神秘を感じる、そんなふうに話しているのを聞いたことがあります。私たちの教会の一人のメンバー、ある姉妹が信仰に導かれましたのも、そういう自分の子供を産むという生命の誕生の中に神様を感じたからでした。彼女は証しの中にこんなふうに書いています。私が神様を初めて意識したのは妊娠した時でした。受精卵がどうして一人の完全な人間になるのか、それ以前にどうして私と夫との間に子供が授かったのか、もっとそれ以前にどうして夫と私が出会ったのか。人は理屈で説明できないときによく神業と言いますが、これらの出来事はまさに私にとっては神業 以外の何者でもありませんでした。でもその時はどんな神様がこんな偉大なことをなさったのか知りませんでした。ただ無事に子供が生まれたことを感謝していました。ある時詩編の139編の、それはあなたが私の内臓を作り、私の母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです、というところを読んだ時、これだと思ったのです。それはまさに苦しいという感覚でした。続きは私どもの教会で発行しましたブレッシングスという本がありますから、そこから読んでください。この言葉の通り、多くの人が神様が自分を作ってくださった、そのことが分かったときに、それを発見したときに神様を発見し、また神様にある本当の自分というものも発見する、そんな体験をしていますね。神にとって不可能なことは一つもありません。これは天使が母マリアに語った言葉です。これもイエス様というその赤ちゃんとしてお生まれになる赤ちゃんの誕生に関係があり、そして神様の創造の技に関係のある言葉ですね。赤ちゃんの誕生、それはそれだけでも奇跡的なことなんですが、母マリアが聖霊によって身ごもる、男性なしで子供を身ごもるというのは全くの奇跡です。神様が全能であり命の与え主でなければ、そんなことはできないのです。神にとって不可能なことは一つもありません。実はこの言葉はここで初めて出てきた言葉でなく、旧約聖書にあります。イエス様のお誕生から2000年前、それはアブラハムの子供イサクの誕生に関して神様が語られた言葉なんです。アブラハムは彼の子孫によって世界が祝福されるという約束を神様からいただいていました。でもアブラハムと妻サラの間には子供がありませんでした。あなたの子孫によってと言っても、私には子孫がないじゃありませんか。アブラハムは神様にそう語っていました。しかもアブラハムはこの時100歳、サラは90歳、二人の間に子供が生まれる可能性は全くない状態。しかし神様はアブラハムとサラに、来年サラに男の子ができている、こうおっしゃったんです。それを聞いたサラは心の中でクスクスっと笑いました。その笑いながら、これは皮肉の笑いでしょうね、そんなことあるもんですか、その言葉を否定したのです。神様は全ての人の心を見抜いていらっしゃいますので、こう言われました。主に不可能なことがあろうか、私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる、その時さらには男の子ができている。創世記の18章に書かれている言葉ですが、主に不可能なことがあろうか、この言葉の新約のバージョンがルカの1章37節、神にとって不可能なことは一つもありませんなのです。これは表現が似ているだけじゃありません。両方とも子供が生まれるということに関わっています。そしてそのことに関わって全能の神様とその言葉に対する信仰を求めている言葉ですね。内容的にも似ています。アブラハムは神様の言葉に対して不信仰になっていました。サラも心の中でそれを笑いました。しかし二人はもう一度信仰を持ち直しました。ローマ4章の19から21にこんなふうに書かれています。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことはせず、反対に 信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。アブラハムとサラは全能の神様を信じ、その言葉に信頼したのです。母マリアはとても思慮深い女性でありましたから、神にとって不可能なことは一つもありません、この言葉を聞いたときに、とっさに旧約の言葉、主に不可能なことがあろうか、さらに語られた言葉を思い起こしたことでしょう。そしてサラは心の中で笑って神様の言葉を否定しましたが、マリアはそうではありません。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように、そう言って神様の言葉を受け入れました。当時ユダヤの男性はアブラハムの子であることを誇りにしていました。女性の方はサラの娘であることを誉れにしていたのです。しかし母マリアはサラが持った異常の信仰を持っていますね。ここでマリアはサラを超えました。新約時代の私たちの信仰の母となったと言ってよいと思います。私たちは神様の作られた世界に生きています。神様の創造の御業に取り囲まれています。この自分自身も神に作られた神の作品です。自分自身が実は神の創造の御業の証人、ウィットネスなんです。ですから本当に神様の全能を忘れず、この全能の神様への信仰を育てていきたい、そんなふうに思います。第二に、神にとって不可能なことは一つもありません、この言葉が神様の救いの御業、そしてその救いの御業に現れた神様の全能を教えている、そんなことを考えてみましょう。アブラハムとサラにとって一人子イサクの誕生、それは世界の祝福につながる大きな出来事でありました。しかし神の一人子イエス様の生まれはそれ以上のものですね。世界の救いに関わることです。一人の男の子の誕生の中に神様の創造の御業、そればかりでなく神様の救いの御業があるんです。世界の創造が神様の全能の力なしでできないこと、これは誰もが理解していますけれども、世界の救いが世界の創造以上に神様の全能の力を必要としているということを私たちは忘れがちです。人間は善良で信仰深く、ほんの少し努力すればもうそれで誰もが救いに到達できるんだ、そう考えている人が多くいますね。でも聖書はそれとは全く逆のことを教えています。使徒パウロはローマ人への手紙の中で旧約聖書を引用しまして、こんなふうに語っています。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない、こういう言葉が次々と続きまして、その最後にすべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと語っています。確かに人は神の作品です。でも同時に神に背を向けて自分の内にある神の形を傷つけ壊してしまい、自らを欠陥品にしてしまったのです。欠陥品として処分されてもしょうがない、この人間がもう一度神様に受け入れられるというのは決して決してたやすいことではありません。人間が再び神の形を取り戻すためには、最初に神の形に作られたあの創造の御業以上の再創造の御業が必要なのです。正義の神様は人間の罪を見逃すことができません。聖なる神様は汚れたものを受け入れることはできません。ですから罪ある人間がその罪を許される、 その罪から清められる、そのことのためには世界の想像以上の大きな奇跡が必要です。そして神はそのことをその全能の力によって成し遂げてくださいました。それがイエス・キリストの十字架であり復活なのです。イエス・キリストは私たちの救いのために必要なことをすべて果たしてくださいました。私たちはただ信仰によってその救いを受け取るだけで良いんです。そんな意味では救いの門、これは誰にも開かれた大きな大きな門だと思います。そしてそこに至る道は誰でも歩くことができる広い道だと思いますけれども、なお人の心の中にはどうでしょう、魂の救いを求めるよりもこの世的な満足を求める思い、それがないでしょうか。そういうものがあって信仰を妨げるのです。悔い改めて神様の憐れみを乞わなければならないほど私は落ちぶれていませんよという、そういう傲慢が頭をもたげてくることもあります。神様に頼るよりも自分に頼り、周りの人々に頼り、財産や持ち物に頼るということもあるでしょう。ですからイエス様は、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です、と言われました。救いの門は、へりくだって膝をかがめ頭を垂れる人には十分広いもんなんですが、そうでない人には小さなものです。狭き門という小説がありましたけれども、まさに狭き門ですね。信仰の道は右や左にそれることなく、真ん中をまっすぐ神様を求めて歩む人には広い道なんですが、でも右左を見ながらうろうろする人にとってはもうすぐにその道からそれてしまうほど狭い道なのかもしれません。マタイの19章にある金持ちの青年が、先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか、こういう素晴らしい質問をイエス様にした。ところがイエス様の答えは彼が期待していたものではなかった。そのために彼はイエス様のもとから去っていきました。この人も救いの小さい門を通り、信仰の狭い道を歩くことができなかった人の一人でした。その時イエス様はこう言われたんです。まことにあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。それを聞いた弟子たちが思わず驚きの声を上げました。私たちも同じことを聞かされたら、なんてことですかと驚きの声を上げるでしょうね。彼らは言いました。それでは誰が救われることができるのでしょう。弟子たちの思いの中にはこんなことがあったと思うんです。イエス様、あなたはこの世界を救うために来られ、そしてその救いを伝えることを私たちに託されました。でも人が救われていることがそんなに難しいんだったら、あなたは私たちに不可能なことを命じられたんですか。そう言いたかったんでしょう。しかしイエス様はそう驚き、そう不満を持つ弟子たちをじっと見つめてこう言われたんです。それは人にはできないことです、しかし神にはどんなことでもできます。神にはどんなことでもできます。このイエス様のお言葉、それは今年の年間聖句、神にとって不可能なことは一つもありません、同じことを別の表現で言ったことでしょうね。人が救われる難しいことけれども、神に不可能なことはありません。神はそれを見事に 成し遂げてくださるのです。この神様の全能のお力を信じるからこそ、私たちは人々に私たちの救いを証しすることができるんです。このクリスマスにとても嬉しいメールが日本から届きました。以前私が日本で奉仕していた教会なんですが、そのメンバーのお母さんがクリスマスにバプテスマ洗礼を受けましたというんです。で、彼女に2人の子供がいました。女の子が1人、長女、男の子が1人、で長女、長男ですよね。で、お姉さんの方が先に教会に来まして信仰を持ちました。で、弟の方もお姉さんに導かれて教会に来るようになり信仰を持ちました。お姉さんは結婚しまして家を出ましたけれども、弟は同じ教会のメンバーのと結婚しまして家を継ぎました。そうしますとキリスト教に大反対のこの父親が、子供たちがクリスチャンになり、クリスチャンの嫁までもらうようになった、これはお前が悪いからだっていうんで、その彼、この二人の兄弟姉妹にとってのお母さんですね、自分の奥さんですね、包丁を振り回しまして、お前を殺して俺も死ぬとこう言い出したわけであります。でもその後その父親は信仰に心を開き、イエス様を信じて天に召されました。そしてこのクリスマスにその母親も洗礼に導かれたんです。飲酒が根深く残っている日本の地方で、こうして一家が救われていく、そういうことが今起こっているんですね。神にとって不可能なことは一つもありません。この言葉が本当に真実だな、改めて感じました。先ほど引用しましたローマの手紙3章、そこには人の罪を責める言葉が次々とありました。でもそれだけで終わっていないんです。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないで終わったら絶望ですね。でもそうじゃない、聖書はこう言っています。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。イエス様の素晴らしい救いが語られ、ここに皆さん希望があります。神様の恵みが神様の全能の手を動かして私たちに救いをもたらしてくださったのです。去年振り返っていますと、できなかったと思うことが皆さんたくさんありませんか。このこともできなかった、あのこともできなかった。もしそれで終わってしまったら、新しい年もまた同じようにできなかったことを積み重ねるだけでしょうね。この年もう一度全能の神様に目を向けましょう。神にとって不可能なことは一つもない。神は何でもおできになる。神様は私たちにどんな恵みをくださることでしょうか。私たちのできなかったということをできました、あなたにあってできましたということに変えてくださることでしょうか。神にとって不可能なことは一つもありません。この年、この御言葉が真実であることを数多く体験させていただきたい。そう心から願います。ご一緒にお祈りを捧げましょう。全能の父なる神様、私たちはあなたを信じます。あなたの全能のお力がこの世界を作ったこと、この世界を支えていること、そしてこの世界を救うことを信じます。この年の初めに、全能のあなたを信じる信仰を、さらに確かなものとしてください。起こり来る事柄に、あなたと、あなたのお言葉への信頼を持って対処できますように助けてください。 主イエスのお名前で祈ります。